はい、はじましの方ははじまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラー書民老の三友映画批評、本日も始めていきたいと思います。はい、ですね、本日批評する映画はですね、ミステリー映画なんですけども、愚行録というですね、邦画についてお話ししようと思います。こちらですね、つい先ほど見てきましてですね、それなりに結構面白かったんで、お話ししようかなと思ったわけなんですけども、その前にですね、最近見た別の映画についてもちょっと軽くお話ししようと思うんですけど、ですね、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち、ちょっと言いにくい題名なんですけど、はい、これティム・バートン映画ですね。はい、ティム・バートンの監督作品の最新作やったんですけども、こちらもですね、結構面白かったですね、私としては。はい。でもですね、私個人としてはティム・バートってそれほど好きな、監督じゃなくてですね、非常にあれですけど、カルト的なね、人気を誇ってる監督さんで、で、今回も、初登場ですかね、初登場で、日本でも興行収入1位を取ったということでですね、根強い人気がある監督さんなんですけど、この監督はですね、私がなんで嫌いかって言いますとですね、最近というか近年ですね、はい、2000年代に入って、からあたりからだと思うんですけども、ですね、ジョニー・デップとね、この人組んで非常に大当たりしたことが、知られてますよね。はい。シザーハンズというですね、手がハサミになっているですね、孤独な男が、恋に落ちて、ラブストーリーだったわけなんですけども、いかにもですね、恵まれない男というか、私みたいなものを含めてですね、いわゆるどうしようも持てない男というかですね。あと、その空想にですね、どうしても準じてしまうような、人間への参加だったりですね。そういうのが、ティム・バートンの作風としてありまして。で、それで大ヒットしたのがシザーハンズだったんですけども、ジョニー・デップね、これで非常に流し出た部分があると思うんですけど、その後にですね、ティム・バートン映画にジョニー・デップはたくさん出てるわけなんですけど、はっきり言ってですね、なんで嫌いかというと、この人顔芸をするじゃないですか。わかりますかね？なんていうか、いかにもシザーハンズからの流れなんでしょうけども、もちろん真面目な演技も、たくさんしてるんで、演技派なんでね、ジョニー・デップ自体は。ただ、ティム・バートン映画に出ると、顔で笑いを取るというか、そういうところが正直あったかなと思うんですよね、個人的には。例えばですけど、チャーリーとチョコレート工場とかですね、はい。これは、あれですね、ロワード・ダールというですね、チェコかな、の作家の、映画が、非常に伝説的なですね、子供向けの小説があるんですけど、それの映画化作品でありますとか、そうですね。あと、アリス・イン・ワンダーランドもそうでしたけど、なんと言っても、ダークシャドウですね。ダークシャドウが本当にひどくてですね、私の中では、もう、見てられないと。コメディなんですけども、ジョニー・デップの、ね、顔芸が全然笑えないと、個人的にですね。あとはストーリー的にはですね、明らかにカルチャーギャップコメディとして打っていくのが正解なはずなのに、あれはその現代のね、世界に、吸血鬼が蘇ってというか、その現代で目を覚ましてしまってっていう話なんで、カルチャーギャップになるのかなと思ったら全然そこの面白さはなくてですね、なんていうか、エバーグリーンのエロさを見る映画だったんですけど、そんな映画とかありまして、とにかくジョニー・デップが出てたらちょっと非常に私は苦手だったんですよ。はい、ティンバートン映画に出てくるジョニー・デップが苦手だったんですけど、今回のですね、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たちには、ジョニー・デップは出演していないということがありましてですね。で、あとですね、ヘレナ・ボナム・カーターもね、この人、あれですね、ティン・バートンの元奥さんというか、結婚しなかったみたいなんですけど、最近ではないか、近年にですね、その関係をですね、解消したという話なんですけども、ほとんどその内縁の妻みたいな感じでやった人がいましてですね、この人も大女優、本当に演技派の女優さんですけど、ティム・バートン映画に出てくるとね、ふざけた役になっちゃうんですよね。はい。これ本当のね、夫婦間の趣味なんじゃないのかなと思うんですけども、なんていうかね、特にひどかったのが、そのアリス・イン・ワンダーランドでですね、不思議の国のアリスですね、が大人になった、アリスが大人になって、アリスの世界に帰ってくるとか、アリスの世界に行ってしまうというですね、そういう話やったんですけども、そこで女王ですね、はい、を演じたのが、ヘレナ・ボナム・カーターだったんですけども、 まあいかにもね、そのなんていうか、まあ、この人もね、ティンバートン以外に出ると顔芸で笑いを取ってしまうというところがありまして、全然面白くなかったんですけども、まあ、そういった感じでこの二人が出ると、ヘレナ・ボナム・カーターとジョニー・デップが出ると、なんか私の中ではちょっとティンバートンダメな映画を連発してたっていう印象がどうしても私の中ではあったんですよ。はい。で、今回の作品では、まあ、二人とも出ていないということもありまして、まあ、それが原因ではないとは思うんですけども、非常に面白かったですね。はい。話か運びもですね、なかなかスムーズでして、まあ、ティンバートン映画にありがちなですね、ファンタジー、ちょっとグロめのファンタジーですね、バートンらしいですね、なんていうか、ゴシック、趣味全開のですね、まあ、ホラー要素もありつつの、ファンタジー。まあ、ただ中身としては子供向けっていう感じだったんですけど、まあ、そこら辺のですね、怖がらせるところでは怖がらせる。けど、ストーリー的自体は、すごく子供向けに作られてて、なおかつ、まあ、話の運びというかですね、まあ、作品が伝えたいテーマっていうのもきっと子供向けっていうことでですね、まあ、そこら辺の、まあ、バランスが非常に良かったかなと思いますね。ちゃんと子供も怖がらせるけども、夢とかですね、そういったファンタジーへの、希望ですね、まあ、子供がその空想に浸る。まあ、それ自体は非常に肯定するようなですね、作品やったんで、まあ、私としては非常に楽しめた、感じやったんですけども、内容がね、ものすごくなんか途中からっていうか、まあ、敵役が今回ですね、サメル・エル・ジャクソンが、演じてるわけなんですけども、まあ、この悪役はものすごく間抜けというか、悪の組織が出てくるんですけど、悪の組織の、描写っていうのがものすごく怖く見せてるシーンもあるんですけど、基本的にはやっぱ子供向けなんで、トンチンカな感じなんですよね。はい。はっきり言ってノリとしては、ホームアローンに近いですね。はい。ホームアローンって映画ありましたよね。そのね、クリス・コロンバスが、作った、監督した映画で、まあ、これカルキン君がですね、まあ、自分のですね、家とかですね、に入ってくる、その泥棒二人組、ジョー・ペシが演じてましたけど、彼らを、いたずらでですね、やっつけるっていうですね、いろんな罠を仕掛けてやっつけるっていう、で、悪役の方はですね、もうそれに、もう、わかりやすいように、もう面白おかしく引っかかってくれるというような話が、ホームアローンシリーズやったわけなんですけども、まあそれをですね、そのまんま、ティンバートン映画でやってるような感じですね。はい。ですので、まあ、中身としては子供向けなんですけども、まあまあ、私としては面白かったかなという作品が、ミス・ペレグリンと奇妙な子供たち。はい。まあ、本当に言いにくくてですね、このタイトル。はい。チケット買うとき噛んじゃいましたけど、まあ、それはどうでもいいんですが。はい。まあ、そういった作品でした。で、こちらは結構ね、お子さんとか連れて行っても楽しめるんじゃないのかなと思いますね。はい。カップルとかでもいいのもなかなか、さらっと見れる感じで、まあ、ちょっとグロいの苦手っていう人はね、いたら、あれかもしれませんけど、結構ね、シーンによってほんまにギョッとするシーンがありましてですね、はい。目玉をね、悪役がね、子供の 目玉をですね、集めてるっていう、で、それを食べてしまうっていうシーンがあるんですけど、まあ、ここら辺はなかなかビジュアル的にもかなり攻めた部分がありまして、はい。まあ、今回ね、全年齢指定で見れますので、はい、ぜひ子供さんを連れて怖がらせて、なおかつファンタジーへの興味も、持たせてあげればいいのではないのかなと思います。はい。まあ、そんな感じでですね、ティンバートン作品のミス・ペレグリンと奇妙な子供たちに関しては、簡単に終わっておきまして、で、今回のですね、基本になる、お話、愚行録についてお話ししてみたいと思います。はい。まずですね、こちらにオールシネマというですね、いつも見てるサイトにあるですね、あらすじがありますので、そちらをちょっと簡単にお話しして、どんな感じのストーリーかっていうのをまずお話ししてみたいと思います。こういう話ですね。ぬくいとくろうの同名ベストセラーを妻夫木聡主演で映画化したミステリードラマ。一人の週刊誌記者が未解決の一家惨殺事件の真相を追う中で、理想の家族と思われた被害者家族の意外な評判が明らかになっていく様を描き出す。共演は水島ひかり、小出圭介など。監督は本作が長編デビューとなる石川圭さん。ある日、閑静な住宅街で凄惨な一家殺害事件が発生する。被害者はエリートサラリーマンの田甲博樹と、その妻と一人娘という三人家族。近所でも評判の仲睦まじい家族、理想の家族だった。事件は世間を賑わせるが、未解決のまま1年が過ぎ、風化しようとしていた。週刊誌記者の、田中武は、そんな事件に改めてスポットを当て、真相を探るべく取材を開始する。田中が ひろきの会社の同僚や、夫婦の大学時代の知人のに聞き取りを進めていくと、夫婦の意外な実像が浮かび上がってくる。そんな中、育児放棄の疑いで逮捕、拘留されている妹、みつこのことが心に重くのしかかっていく田中だったが。はい、こういうことでですね、まずですね、基本情報についてお話ししてみようと思うんですけど、監督がですね、今回、石川圭さんという方で、先ほど話しましたように、今回、これが長編デビュー作、監督デビュー作ということなんですけども、まあ、はっきり先に言っときますと、これ監督デビュー作というのはなかなかすごいんじゃないのかなと思いますね。持ってるですね、風格、がなかなか、ずしっとしたものがあってですね、もちろんですね、それにはまあ音楽とか、撮影とか、脚本とか、まあそういったいろんな要素を含めて、作品とは作られるんで、もちろんこの石川圭さんがね、の全ての功績ではないっていうのはもちろんなんですけど、ただ映画っていうのは監督が、もちろんそのコントロールしないと作れないもんだと思いますので、長編でね、これぐらいのその重量感のあるですね、作品、まあずしっとするですね、はい、あの風格ある作品をですね作れてしまうっていうのはすごいなとはっきりと思いましたですね。はい。でですね、主演がですね、妻夫木聡さんと水島ひかりさんですね。まあ非常に、日本をですね代表する名俳優の、まあ若手ですけど名俳優の二人ですね。はい。まあそんな感じなんですけど、はい。でですね、先ほども言いました通りですね、原作がですね、その貫井徳郎さんという方なんですよ。はい。でこの人についてはですね、ちょっと私も話したいなというところがありましてですね、まあ簡単にですけど、でこの人いわゆるミステリー作家の一人ですね。はい。で、ミステリー作家って言いますと、そのミステリー小説なわけなんですけども、を書いてるわけなんですけど、で、私、この、ポッドキャストで、まあ、ちょこちょこ話してますけど、まあ、ミステリー小説が、もともとは非常に好きでしてですね、はい。一番最初は江戸川乱歩から入った、わけなんですけども、まあ、そこからいろいろ読んだんですけども、まあ、世代的にですね、一番ヒットしたのがですね、まあ、新本格というジャンルの小説なんですね。はい。で、これは本格小説というのをですね、まあ、新ムーブメント、まあ、原点回帰ムーブメントですね、まあ、いわゆるその、美術っていうですね、ルネサンス運動みたいなもんですけど、はい、昔の、一番最初の原点に戻ろうよという運動の一つなんですけども、はい、で、その新本格というジャンルですね、まあ、いわゆるその、本格って何かって言いますと、そのミステリーの中でもですね、本当に皆さんが想像する推理小説ですね、その、まあ、殺人事件を舞台にしてて、で、ですね。まあ、ある孤島とかですね。まあ、いわゆるその、クローズドサークルっていうですね。孤島とかですね。ある洋館とか、まあ、そういった、外界からシャットアウトされている状態で、殺人事件が起きてですね。はい。で、そこでは、トリックが、使われて、それをですね、名探偵とかがですね、出てきて解き明かすというですね。まあ、いわゆるその、横溝正史とかがですね、まあ、面々とですね、作り上げてきた、そういったミステリー、推理小説の歴史の、上に、積み重なっている作品群なんですけども、はい。で、貫井徳郎さんっていう方はですね、そのミステリー小説家では、その新本格と言われるですね、まあそういったジャンルの作家さんと同じ時期の人なんですよ。はい。まあ本格推理小説っていうのは、先ほど言いました江戸川乱歩とか、その戦中の人ですから、まあ戦後もね、活躍しましたけど、はい。そんぐらいの人なんで、まあそこから続いてきた、その、いわゆる本格推理小説ってジャンルで、で、それが一回廃れるんですよね。はい。で、これも前にどっかでお話したと思いますけど、その後に出てきたのが、社会派推理小説、社会派ミステリーでですね。はい。で、代表的な作家さんが、その、松本清張さんとかですね、もうお亡くなりになりましたけど、はい。で、この人がですね、一番有名というか、まあ、映画ファンならご存知だと思いますけど、まあ、砂の器とかが非常に有名だと思いますけど、この時代のですね、社会派ミステリーの特徴っていうのは、まあ、言葉の通りですね、その現代のその社会問題とかそういうものにスポットを当てることが一番のですね、まあ目的というかですね、それがテーマになってまして、まあそういったミステリーの要素ですね、まあ殺人事件とかがきっかけにはなってるんですけども、まあそれ自体にトリックを持たせたりとか重きを置いてないっていうことですね。はい。社会派ミステリーのその砂の器やったら、だいぶ昔の映画なんで、ちょっと記憶が曖昧なんですけど、そう、あれ確か殺人事件が起きるんですよね。ある、その、元駐在員かな、元駐在か、まあ、 昔、その、まあ、警察、交番勤務の警察官をやってた人が、殺されまして、で、それの、まあ、足跡というかですね、殺人事件の行方を追っていた二人の刑事が、まあ、どんどんですね、あの、話が進んでいくうちに、結局その殺人事件を追ううちにですね、まあ、ハンセン病ですね、当時というかですね、その、まあ、今はもうほとんどなくなったと思いますけど、昔はそういった差別があったんですよね、ハンセン病患者に対してですね、はい。で、それに対する、その批判とか継承とか、まあそういったものをですね、鳴らしたのが、砂の器という作品だったわけなんですけども、まあそういった作品が社会派ミステリーで、で、その後に新本格っていうのが出てきたんですよね。で、新本格は先ほど言いました通り、ものすごくそのかっちりしたミステリーですね。はい。まあただ、あの、この時期から非常によく出てきたのは、叙述トリックっていうですね、マトリックやったりとか、まあいろいろその凝ったミステリーですね、その、昔の本格ミステリーをですね、標榜はしてるんですけども、そのモノマネじゃなくて、さらにその上を行こうというですね、まあ意識に気に富んだ人とかがその新本格のジャンルの作家さんなんですけども、まあそのぐらいの作家さんの年齢が今だいたい40歳から50歳ぐらいと言われてますね。はい。で、ぬくいところさんもですね、ご年齢的にはまあだいたいアラフィフぐらいの人だったと思いますんで、まあかっちりこの世代の人なんですよ。で、そこからミステリーのね、まあ潮流というのはどんどん変わっていきまして、で、最近やったらあれですよね、その、まあライトなミステリーっていうのが非常にこう、もてはやされていると言いますか、まあ人気ですよね、はい、何でしたっけ、ビブリア古書店とかね、そういった、まあ殺人事件自体を追うんじゃなくて、その、まあ日常にある何かっていうのが、その、もちろん殺人事件をですね、舞台にする場合もありますけど、基本的にはその、ちょっとした日常の謎とかをですね、解き明かしていくっていうですね、まあそういった、まあこれは元をたどれば、その、まあこれも本格推理小説の方ですけど、そのね、北村薫さんとかですね、まあそういった方がですね、一番、源流にいるんじゃないのかなと私は思うんですけど、まあそういったジャンルに現代はなってますけど、まあ、ぬくいところさんの時期としては、やっぱり新本格が一番、まあ、なんていうか、ミステリー界ではその中心にあったんですよね、そういう世界が。まあいわゆるその、先ほども言いました通り、その、クローズサークルとかで、どんどん殺人事件が起きてですね、それを名探偵が解き明かすと、まあそういった感じの流れだったんですけど、この中でですね、この世代としては、まあ、ここから、ぬくいところさんの話になりますけど、この、ぬくいさんっていう方はですね、ものすごく異端の人だと思うんですよね。はい。で、この人、一番有名な作品は何と言っても、慟哭っていうですね、小説ですね。はい。で、これもですね、まあ、これは、なんとか、ネタ終わってしまうと、つまらない小説なんで、絶対オチはちょっと言えないんですけども、最初読んでるうちはですね、全然ミステリー感がない人なんですよ。このぬくいところさんの小説というのはですね、はっきり言ってどういう小説かって言いますと、ものすごく重苦しいトーンなんですよね。はい。まあなんていうか、まあ社会派ミステリーを読んでるような気分というかですね、その刑事サスペンスというか、刑事ドラマですね、重いその佐々木ジョーさんとか、まあそういった人のそのハードボイルド小説みたいなのに近いようなですね、作風でどんどん進んでいくんですよね。はい。表面は。はい。なんですけど、最後まで読むと、やっぱりこの人はミステリー作家なんですよね。ちゃんとその中にトリックがあってですね、まあ、読者を騙すための、その、仕掛けをたくさん、やっぱり綿密にですね、張り巡らしてるわけですよ。ちゃんと伏線をですね。はい。まあ、そういった方なんで、まあ、私としてはですね、はっきり言って昔から、ぬくいところさん自体は非常にこう、映画向きの人なんじゃないのかなと思ってたんですよ。ていうのも、私は個人的にはですけど、その、前もお話したかもしれませんけど、映画の中で、そういった本格推理小説的なですね、話っていうのは、あまり、その、うまく機能しないと、思ってるたちなのでですね、名探偵が出てきて全ての事件を解決するとか、まあそういったパターンが、本格推理小説なわけなんですけども、それって、やっぱ言葉でね、全部説明しちゃうわけですから、トリックとか何でもかんでもそうですけど、はい。なんで、その、映画っていうのはやっぱり絵的なですね、その画面を通して、その言葉だけで伝えることができないですね、その、まあ、役者の表現とか含めてですけど、そういった口でペラペラ喋らないのが映画の真髄だと私は思ってるんで、まあ、そういうですね、やっぱり名探偵の口からですね、全てをその解決に導くという本格推理小説ならではのその、あれですね、醍醐味というか、 それはちょっと機能しづらいんじゃないのかなと思ってたんで、まあそういうとこ、そういった作風では全くないですね。はい。表向きは本格推理小説じゃないわ。社会派ミステリー的な語り口なんですけども、最終的にはやっぱり本格推理小説の人っていうですね、まあそういったぬくいとくろさんの史実っていうのは、まあそういった面でですね、映画向きなんではないのかなと思ってたわけなんですけども、まあ今回それが私としてはぴったり当てはまったんじゃないのかなと、はっきりと思いましたですね。はい。で、ストーリーとしてはですね、なんて言うんでしょうね。まあこれはいわゆるその、イヤーミスって言われるやつですね。はい。なんか人の、人間のですね、嫌な心理とかをですね、ザクザクついてくるようなミステリーって、が、今、最近ではイヤーミスって言われるらしいですね。はい。で、私も何作かやっぱり読んでますけど、まあ代表的なとこやったら人ですよね。港かなえさんが、何より一番かなと思いますけど、あと、沼田まほからさんとかもですね、うん、まあ女性だから上流作家に多いんじゃないのかなと思うんですけど、そういった、人間関係のドロドロとかをですね、うまくミステリーに当てはめてる人と。だからこれも源流をたどれば、ぬくいとくろさんの資質なんじゃないのかなと思いますけども。まあ、ついにですね、そのご本人に、今回スポットライトが当たったという形だったと思うんですけども。まあ、今回もね、ストーリーの中でどういった話かって言いますと、その人間関係のそのいやらしさ、その他人が他人をどう思ってるかですね、その、まあ、なんとか、まあ、基本的にはその、憎しみ合ってるじゃないですけど、その、別に散財を犯してるわけじゃないんですけど、ものすごくですね、まあ、他人を蹴落とすためなら何でもやるとかですね。はい。で、他人を不幸に、自分の、その、やったことが他人を不幸にしてると、しても、もう構わないと、それは。はい。自分の幸せを希求するためなら、それも辞さないようなですね。まあ、そういった負の人間ドラマっていうのを、今回、愚行録ではひたすらに描いてるんですよね。はい。一家惨殺事件というのが起きまして、まあ、本当にですね、まあ、ひどい事件で、まあ、働き盛りの夫とその奥さんと、あと子供がまだ小さいんですよね。本当に小学生ぐらいの女の子3人がその殺害された、ね、包丁でめった刺しに刺されてた事件がありまして、でそれを、新聞記者じゃないわ、まあ、週刊記者ですね、はい、週刊雑誌の記者が追っていくっていうですね、まあ、そういった話でどんどんその証言を集めていくうちに、その人間の負の部分っていうのはどんどんですね明るみに出ていくというストーリーなんですよ。はい。ただこれですね、最後に見終わったらわかると思うんですけど、これしっかりミステリーになってるんですよね。はい。まあ、どんてん返しとまでは言わないんですけども、まあ、一応、まあ、あっと驚くと言っていいと思うんですけど、そういった仕掛けがありまして。まあ、ここら辺はしっかり、ぬくいとくろさんのですね、史実に合った、ようなですね、わーびっくりみたいなですね、仕掛けが用意されておりまして、ですので、ミステリーファンとしてもなかなかおすすめの一本だと思いますし、私としてはそういった、そのいやらしい人間ドラマですね。そういった、普通の人が大抵見たくないようなですね。はい。まあそういった人間ドラマをきちっとその絵的な表現とかで見事に表現していたというところで、なかなか素晴らしかったんじゃないのかなと思いますですね。はい。でですね。まあ、この映画に関して、私一番思ったのは、というか、はっきり言っちゃいますけど、この映画って、まあ、ぬくいとくろさんの小説を原作にしてるんですけど、多分ですけど、デビッド・フィンチャーの、影響がものすごくあると思いますね。というか、監督さん多分おそらくですけど、デビッド・フィンチャー大好きなんだろうな、というのが、はっきりと私はそれを思いましたですね。はい。このですね、愚行録って映画、まあ、ちょっとオープニングがないんですけども、ですね、ちょっとオープニングチックなですね、まあ、アバンタイトルと言ってもいいんでしょうかね。はい。まず最初、主人公ね、その、妻夫木聡が演じるですね、まあ、新聞、ごめんなさい、雑誌のそのライターがですね、自分の妹に会いに行くんですよ。で、どこに会いに行くかっていうとですね、その、まあ、刑務所に会いに行くわけですよ。で、刑務所じゃないか、留置所か。この妹さんはですね、そう、自分のその、まあ、子供をですね、まあ、非常にまだ小さいですね、まあ、幼児なんですけど、を、まあ、放置したということでですね、まあ、いわゆるその育児放棄をしまして、で、それで逮捕されたというようなですね、まあ、 たまにそのニュースで見るようなですね、痛ましい事件ですけども、まあ、それの容疑者としてですね、まあ、捕まってるわけなんですけども、で、その彼女に会いに行くと。はい、で、その接見が終わって、その彼女がその自分のですね、まあ、房にですね、戻っているわけですよ。で、そこで寝るんですけど、そこでですね、まあ、なんか、わからないんですけど、その妹さんのですね、体をですね、何者かのですね、腕、手がですね、はい寄ってくると。で、彼女を締め付けるっていうシーンがあるんですよ。はい。で、これ、どっかで見たなと、思ったんですけど、まあ、後半でですね、もっと直接的な、感じで、そういうですね、その彼女の体をですね、もういくつもの手がですね、締め付けるっていうですね、絵が描かれるんですけど、これ、どっかで見たなと思うんですけど、これ、ドラゴンタトゥーの女かなと思うわけですよ。で、ドラゴンタトゥーの女っていうのはですね、そのデビッド・フィンチャーが、撮ったですね、スウェーデンかなかなんかの小説、ミレニアムっていうですね、シリーズありまして、三部作ですかね。はい。で、それを、ハリウッドで映画化した。ルーニー・マーラ主演の、あとダニエル・クレイグが出てたですね、映画があったんですけども、で、これもですね、オープニングのタイトルっていうのがですね、同じような、イメージが出てくるんですよね。いろんな手にですね、その、まあ、女の人だろうと思われるシルエットが飲み込まれていくっていうですね、スタイリッシュな映像なんですけど、あれですね、レッド・ゼッペリンのですね、名曲、移民の歌が、の、その、なんていうか、カバー、曲がそこで流れててですね、まあ、非常にこう、スタイリッシュなオープニングとして有名ですけども、まあ、そうしたシーンと、まあ、はっきり言って売り二つなんですよね、そのシーンが。はい。で、ストーリーとしても非常に似てる部分があると思ったんですよね。ものすごくですね、虐待を受けたですね、女の子、っていうのが、まあ、主人公といいますか、主軸にいてですね。はい。で、そこで描かれるのが、その男性からの暴力なんですよね。はい。で、ここら辺も非常に似通ってるかなと思いますね。その、ドラゴンタトゥーの女も、主人公、女の人は、リズベットですかね、は、養父からですね、その暴行を受けまして、で、それで、その、なんていうか、人間不信に陥ってるというかですね、はい。まあ、それを、の心を溶かしていくのが、その、ダニエル・グエル演じる男なんですけども、まあ、そういったところとかは非常に似通ってるかなと、思いましたですね。まあ、今回の水島ひかりさん演じる女性が、その、まあ、ある、ね、その凄惨なですね、性的暴力を受けてしまって、その、まあ、いろいろ心に傷を負ってるっていうですね、そういった部分とか。あと、まあ、この映画ではっきりと描かれてるんですけど、その集団暴行ですね。はっきり言ってレイプですけど、その、しかもその大学生が起こすようなですね、まあ、集団暴行ですね。まあ、最近もその、千葉のどっかの医科大ですかね。まあ、どっかのそのね、ひどい男三人組かなんかがね、集団暴行を、女性に集団暴行を働いて、捕まった事件がありましたけど、まあそういった最低な行為ですね。はい。まあそういったものに象徴するような、その、まあ男性の、振る舞いの愚かさみたいな部分ですね。まあそこら辺を描いている部分とかも、まあなんていうか、うん。ドラゴンタトゥーの女と、その、うん。まあ、今回のですね、グゴローが非常に似通ってる部分があったんじゃないのかなと思いますね。で、まあ、ライティングとかそういった部分、あと、ね、物語のそのトーンとか、あと音楽の使われ方ですよね。基本的にはもうすごく暗くて重苦しい音楽、をその使ってるところも非常に、その作品に共通するような感じだったんじゃないのかなと、思いましたですね。はい。あと、その人間自体のそのいやらしさを描きながら、その実ミステリーとして展開するっていうのも、そのデビッド・フィンチャーらしいですよね。はい。ドラゴンタトゥーの女っていうのもそのミステリー、映画。まあ、ミステリーとしては別にそれほど大したことないんですけど、まあ、ね、そういった人間の悪の部分というか、その暗黒面みたいなのを描いて、描くのが得意なのがデビッド・フィンチャーで、ね、そのドラゴンタトゥーの女ですとか、そうですね。まあ、あと言わずもがなセブンとかですね。あと最近でしたらゴーンガールというのがまさにそれの筆頭だと思いますけども。はい。まあ、そういった部分っていうのがありますので、まあ、今回の監督はやっぱりこう、はっきり言って私としてはデビッド・フィンチャーフォロワーの監督の一人なんじゃないのかなと非常に思いました。で、それは非常にうまくできていたかなと思いますね。 はい。ですね、近年というか、まあ、去年やったと思いますけど、ミュージアムっていうですね、その、あれは、大友なんとかさん、監督のね、映画があったと思いますけど、これも妻夫木出てましたね。これも妻夫木聡さんがですね、犯罪者役で出てくるんですけど、あれですね、小栗旬さんが、主演の刑事ドラマやったわけなんですけども、まあ、これははっきり言ってですね、そのセブンのフォロワー作品やったんですよ。はい、もう、ね、セブンのフォロワー作品とかも巷に溢れてるわけなんですけども、まあ、それを、今になってやってたのが、ミュージアムっていう、その、クライムサスペンス、サスペンス映画か、あれは、うん、でやったんですけども、はい。ね、カエル男っていうのが出てきてですね、いろんな人をゲーム感覚で処刑して回っていくと。で、それを追う刑事なんですけども、まあ、その刑事自体にも、その、ね、その犯人の真似が迫ってくるという、話やったんですけども、まあ、いろんなですね、演出面含めて、あと、ね、映像の作り方とか、もう、セブン丸出しというかですね、もう、あらゆるところはセブンやったのが、その、ミュージアムやったんですけど、このミュージアムの方はですね、その原作がコミックスなんですよね。はい、原作がありまして、で、その原作通りにやってるんですけど、で、原作もね、私読んだんですけど、はっきり言って、その、原作からしてセブンを、その、意識してる作品、作風やったんで、まあ、仕方がないのかなとは思うんですけど、やっぱりそのコミックス的なんですよね。そのカエル男のビジュアルとか含めて、あと、まあ、途中で展開されるですね、その屋上のシーンとか、まあ、そういったとこも含めて、まあ、はっきり言って、ミュージアムって映画の方は、まあ、ものすごくその、ある意味、漫画的表現というかですね。まあ、それが、そういうのが得意な監督やから当てられたんだと思いますけど、はい、漫画的表現みたいなのを、まあ、全開にしてたのが、ミュージアムやったんですけど、私としては、そのデビッド・フィンチャー、独自のその個性ですね。はい、まあ、そういった、人間のいやらしさとか、そういったドロドロした部分とかですね、その、人間のその心の裏側に潜むものみたいなのに、無理やりスポット当てるようなですね、作風とか、あと、作品としてのそのトーンの暗さとかですね。あと、スタイリッシュな映像とかです。まあ、テンポの良さとかですね。まあ、そういったものを含めて、私はミュージアムっていう映画よりも、まあ、今回の愚行録っていう映画の方が、まあ、ちょっと、まあ、今回ね、インタビューとか全く読んでないんで、ほんまにそうかわかんないんですけど、まあ、デビッド・フィンチャー映画らしいですね。まあ、その、なんというか、エッセンスみたいなのがしっかり詰まった、サスペンス映画になってたんじゃないのかなと思いますね。はい。なので非常にデビッド・フィンチャーファンにもおすすめです。はい。あと先ほど言いました通り、ぬくいところさんの良さっていうのも失われてないので、小説原作ファンにもおすすめでございます。はい。であとはそうですね、役者さんも総じて軒並みいい演技をされてましてですね。まあ、特に妻夫木聡さんですね。はい。まあ、昔というか、まあ、オレンジデイズとかね、まあ、そういった、懐かしいですけど、まあ、そういった青春ものとかで、ニカッとしたね、いわゆるイケメン的な笑顔を見せてた、ね、その感じの彼では全く今回もないような演技をしててですね、本当にそういった作風ので役者さんとして本当に成立してるなというか、まあ、素晴らしいですよね。前もね、怒りっていうですね、映画で、まあ、私も本当に話した映画ですけど、まあ、あれでもね、ゲイの男性っていうのを、本当にですね、きちっと、痛みのある形で、演じてまして。はい。で、まあ、ミュージアムみたいなね、エキセントリックな殺人犯みたいな役もきちっとこなせますし、まあ、そういったところが本当に、素晴らしい役者なんやなと思いますね。この人がすごいところは、そういった、あれですね、爽やかなイケメン役っていうのもできるんですけど、まあ、今回とかですね、怒りみたいなですね、まあ、明るい役じゃなくて、ものすごく暗いですね、重苦しいトーンの映画の主演っていうのをしっかり張れるというところがですね、なかなかはっきり言って、稀有な才能の持ち主だなと思いましたですね。はい。まあそういったところでございまして、はい。まあこの監督で石川圭さんですか。はい。今回はね、一作目ということなんですけども、ぜひですね、今後もですね、ちょっとウォッチしていきたいようなですね、まあ、監督さんだったかなと思います。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回ちょっと短めですけど、批評を終わりたいと思います。はい。ですね、 次回批評した映画は前もお話したんですけど、マーティン・スコセッシ監督の沈黙です。はい、これについて話すつもりなんですけど、前にですね、その、ブルーに生まれついてという映画と、マイルス・アヘイトっていうですね、映画、ジャズ・トランペッター映画として2本立てで更新したんですけど、あれ結構、私の中では割と気合い入れて作っちゃったもんですから、ちょっともうええかなっていうようなですね、満足感が自分の中でできちゃってですね、どんどん更新が伸びてる状態なんですけど、はい、マーティス・コステシ監督の沈黙については話したいこともたくさんあるなと、前から思ってたんで、ぜひですね、どっかの機会で、というか、1ヶ月以内に やろうと思いますっていうふうに宣言しておきたいと思います。はい。そんな感じで、今回のですね、批評のご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページにありますメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは、これにて失礼いたします。